神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書のテモテへの手紙第1、4章1節から5節まで、新約聖書の387ページでございます。お読みいたします。しかし霊は水のように明確に告げられておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ、信仰から脱落する者がいます。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。彼らは自分の良心に焼き印を押されており、結婚を禁じたり、ある種の植物を立つことを命じたりします。しかしこの植物は信仰を持ち、真理を認識した人たちが感謝して食べるようにと神がお作りになったものです。というのは、神がお作りになったものはすべて良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。神の言葉と祈りとによって聖なるものとされるのです。以上です。説教、聖なるものとされてもらっていただきます。
ただいま新約聖書のテモテへの手紙第1、4章の1節から5節までをご一緒にお聞きしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。しかし霊は次のように明確に告げておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ、信仰から脱落する者がいます。今日の私たちが、日常的に喋ったり聞いたりしている言葉からすると、少しとっつきが悪い、そんな印象がここにありますが、しかしここには明らかに一つの警告が語られています。すなわち終わりの時、終わりの時代には信仰から離れていく人が出てくるかもしれない、そういう警告です。で、この言葉というのは単なる情報であるとか、あるいは評論家がこういうことが起こるかもしれませんと喋っているような言葉ではありません。この手紙というのは使徒パウロがテモテに宛てて書いた手紙です。手紙を書いたパウロはずっと前から念願であったエフェソの伝道に乗り出し、その伝道を実らせて、なんとか教会らしい群れが生まれてきました。で、その群れに福音を語る働き人としてテモテを任命したんです。で、そのパウロが、自分の後を継いで今エフェソの教会で福音を伝えているテモテに向かって、エフェソの教会が成り立っていく上での気がかりについて語っている、それがこの手紙です。この手紙の初めの方で聞きましたけれども、パウロはテモテに対してエフェソにとどまって教会の人たちの魂のお世話をするようにって、そういうふうに頼んでいました。で、その際教会の中にパウロが伝えたもともとの福音と異なる教えを説こうとする人々が現れるということを予想してたのです。少し前のところですが、1章の5節から7節のところをお聞きいたします。1章の5節から7節、384ページですね。私のこの命令は清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々はこれらのものからそれて無益な議論の中に迷い込みました。彼らは自分の言っていることも主張している事柄についても理解していないのに、立法の教師でありたいと思っています。 こんなふうに、パウロが、伝えた福音と違うことを教える人たちが、教会の中に、生まれてくる、そういう可能性があり、そしてその人たちの言うことに惑わされ混乱させられる恐れがあるから、テモテ、あなたはエフェソにとどまって教会の人々の信仰に配慮するように、パウロはこの一章のところではそう言ってたんです。パウロはテモテにエフェソ教会の人たちの信仰への配慮を委ねました。しかし今日のところでパウロは聖霊に促されてテモテに伝えます。あなたの努力にもかかわらず、終わりの時代には信仰から滑り落ちる人が出てくるだろう。一体これどういうことを言ってるんでしょうか。この1章のところと4章のところとつないで考えると、パウロはテモテにこう言ってることになります。テモテよ、あなたはエフェソにとどまってこの教会の人たちに主の福音を告げ知らせなさい。信仰の面で世話を焼いて、兄弟姉妹が信仰生活にとどまれるようにそのお手伝いをしなさい。けれども終わりの時代には信仰から脱落する人も出てくるだろう。一方ではパウロに教会の人たちの信仰への配慮、魂の配慮を委ねていながら、しかしあなたがそういう努力をしても信仰から脱落する人が出てくるだろう、終わりの時にはそうなるんだと言ってるんですね。終わりの時というのは一体いつのことを言ってるんでしょうか。そしてまた信仰から脱落するという人たちは、この脱落というのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。で、終わりの時ってここに言われている言葉からまず真っ先に思い浮かぶのは、おそらくイエス様がもう一度この世界を訪れてくださって全てを完成してくださる終わりの日、まあ、イエス様が再臨なさる時のことを思い浮かべる方がいらっしゃるだろうと思います。そういうふうにイエス様が再びこの世界を訪れてくださるという約束は新約聖書のあちらこちらでそのことが語られていますし、何よりもイエス様ご自身がヨハネによる福音書の14章18節のところで、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、そういうふうにイエス様ご自身の口で約束してくださってるんです。で、仮にここに言われている終わりの時っていうのがそのイエス様の再臨の日、終わりの日のことであるとするならば、信仰からの脱落っていうのはこの世界の歴史の一番おしまいの時に起こるということになりますから、それはまだしばらく先の話に違いないということになると思います。でも実はです、ここの聖書の箇所を丁寧に読んでみると少し気がかりな点があるんです。私たちが持っている新共同訳の聖書で終わりの日というふうに翻訳されている言葉を、もともとの聖書、これギリシャ語で書かれているんですが、ギリシャ語の聖書で読んでみるとこの時って訳されている文字が複数形で書かれているんです。終わりの日々、あるいは終わりの時代、しかもその時代っていうのは複数形なんです。だから、終わりの世よと言ってもいいかもしれません。で、ちなみにです、一番新しい日本語に翻訳されている聖書協会の共同訳でここを読みますと、後の時代になるとというふうに、翻訳になっています。終わりの時ということで述べられているのは、実はイエス様がおいでになる再臨の日、その日一日ということじゃなくて、ある程度長い期間のことがどうも考えられているようなんです。じゃあその終わりの時代、あるいは後の時代というのは一体いつからのことを、考えたらいいんでしょうか。イエス様が十字架の上でお亡くなりになって3日目に復活をなさいました。そしてよみがえったイエス様が弟子たちを訪れてくださって、私は生きてるんだ、弟子たちにそうお示しになって、お弟子さんたちがイエスの復活を信じるようになります。で、復活の主イエスが 弟子たちと共に歩んでくださった日数というのは40日あったんだというふうに使徒言行録の始めに記されていますけれども、あの使徒言行録の記事を読むとです、その40日が過ぎてイエス様が一旦天に昇られる、で実はそのところからイエス様がこの地上では弟子たちと共におられない後の時代が始まってるんです。新共同訳聖書みたいに終わりの時と言ってしまうと、これはまだしばらく先のことだとなんとなく私たちは感じてのんきにこの言葉を聞いてしまいますが、しかし実はここで終わりの時って言われているのはイエス様が天に昇ってもう一度私たちを訪れようとしておられる時代、つまり今の時代のことなんですね。そしてそういうふうにこれが今の時代のことを指してるんだと考えてみると確かに思い当たるわけですが、信仰生活から脱落していく人というのは私たちの時代にだっていないとは言い切れないわけです。で、ただそういうふうに考える場合に、少し慎重に丁寧に考えなきゃいけないと思います。信仰から脱落するとここに言われているんですが、一体この脱落っていうのはどういうことなんでしょうか。かなりの期間教会の礼拝から遠ざかってしまえばそれが信仰から脱落したということになるんでしょうか。教会に集まっている方の中にはそう考える方というのは割合多くいらっしゃるかもしれない、そう思います。しかしです、仮に礼拝に参加できない、そのことをもって信仰から脱落したというのであれば、私たちはみんな全員が同じように年を取っていきます。心身が衰えるに従って礼拝に継続して出席するということはどなたも次第に困難になっていくでしょう。で、そうするとです、礼拝に姿が見えないことをもって、脱落するなんていうふうには果たして言えるんだろうかって思います。私たちはもしそれを脱落というのなら全員が脱落するということがもう目に見えているようなところがあるわけです。でもパウロはもちろんそんなことを思って信仰からの脱落という言葉を使っているのではありません。年を取ってです、体が衰えたり、気持ちが萎えている、そういう、ご年配のキリスト者たちを、叱ったりあるいは悪く言ったりするべきではないんです。たとえ教会の礼拝にかなりの期間おいでになれないとしても、あるいは、献金が滞っているようなことがあるとしても、それが信仰からの脱落を表す印というのではありません。パウロは今日のところで信仰から脱落させられる、そして教会から引き抜かれていってしまう兄弟姉妹たちがいる、そういうふうにテモテに伝えた上で、そういうことがどんな理由によって起こっているのか、起こるのかということを続けて語ります。それは実は教会本来の信仰を育む福音と違う、もっと別の偽りの教えを告げる人たちによって、引き起こされるんだ、そういうふうに、言うんです。4章の2節のところです。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。彼らは自分の両親に夜勤を押されており、結婚を禁じたり、ある種の食物を断つことを命じたりします。このことっていうのは信仰からの脱落です。信仰からの脱落というのは偽りを語るそういう教師の偽善によって生じるのだ、非常にはっきりとした形でここでは信仰からの脱落は何によって脅かされ起こるのか語られています。で、偽りの教師たちの教える教えはどんなものかというと、その後に続けて結婚を禁じるということや、ある種の食物を断つことを命じる、でそういう言い方がされていきます。つまりこれは結婚を禁じるというんですから性的な事柄です。それから、ある種の食べ物というんですから飲食の事柄です。 性的な事柄や飲食の事柄について禁欲するようにそう教えるというんです。そういう人たちが教会の中から兄弟姉妹を引き抜いて信仰から落語させてしまう、そういう張本人だ。それが教会の信仰から人々を引き離す人たちのやり口だ。パウロはそう言うんです。ここに言われていることを考えてみたいんです。性の事柄、あるいは食の事柄、これは実は考えてみると人間にとって基本的な欲求に属する、そういう事柄です。そしてこういう基本的な欲求というのは、その欲求を覚える人にとってはなかなかこれを押しとどめるということは難しいのです。どうしても自分の欲求が満たされないと気が済まない、そういうふうになってしまうということもあります。しかしそういうふうになってしまう、その時にはその人はです、もう自分にとって本当に根本的な欲求であるためにそれに支配されてしまう。その人がそういう欲求を抱えているためについみっともない行動をしてしまうというようなことがあり得るわけです。どうしても譲れないとか、どうしても叶えたいとか、そういう衝動に突き動かされて支配されてしまうと、その人の行動は浅ましくなったり醜くなったりします。人間に備わっている基本的な欲求っていうのは人類が生き延びていくために必要なものではあるんですが、しかしそれは場合によってはです、周りの人たちを傷つけたり本人を貶めてしまうような、そういうふうな現れ方をする。そういう意味では私たちが抱えている基本的欲求には不気味な一面があるんです。ですからそういうです、基本的欲求のマイナスの面が強く感じられるような、そういう場面に出会って、そしてそのことですっかり失望してしまう、そんなところではそういう欲求を意志の力で抑えつけ禁欲的に生活することが何か人として崇高な在り方であるかのように見えてしまう場合があるんですね。欲求を抑え禁欲するっていうのは人間を引きつける不思議な魅力があるんです。したがって古今東西の宗教において禁欲的な生活を送るっていうのは本当にしばしば見られることです。キリスト教においてもそういうふうに見られる場合があるかもしれません。例えば性的な禁欲ということを考えれば、一生独身で過ごすと誓願を立てている修道士や修道女のような人たちがいます。でもです、これはよく考えなきゃいけないんです。ああいう修道士や修道女たちというのは結婚することを禁じられているわけではないんです。修道士や修道女は自分に与えられているこの体と命をイエス様にお捧げしよう、自分の一生をイエス様にお捧げしようと決めて、そう生活をするためには独り身でいる方が身軽に行動できる、だから独身でいるんです。独身の誓願というのは、私はイエス様にこの私を捧げたいと思いますから、どうかこの私が捧げられるように守ってくださいって、そういうふうにお祈りをして修道士の生活に入っていくわけです。これ禁止されてるんじゃないんです。自分から進んで独り身である、そういうあり方を選び取ってるんです。ですから時には修道士や修道女たちが、本当に独身で生きようと思ってたけど、人生の途中で、その生活をやめにして結婚するというようなことも、あり得るんですね。そしてそれは何かこう裏切りを働いたとか、そういうことではなくて、今までと違う仕方で、つまり結婚して家族に仕え、家族を支えるという仕方で神様のご計画に仕えていく、そういうことが自分に示されたということであるわけです。あるいは食べ物についてはです、理由があって食べるものを選ぶ人たちがいます。体が弱くて消化の悪い食べ物を食べるとお腹にもたれたり、ひどい場合には食あたりになってしまう。そのために注意深く食べ物の分量や種類を制限する人がいます。これも実は禁止されているわけじゃないんですね。自発的に自分の考えでやっていることで、そういうふうに自分の体調を考えながらいろんな食べ物を バランスよく食べる、これはいいことなんです。で、偽の教師たちは何をやっているか、性的な事柄や食に関するある食物を禁止をするんです。そしてそういう教師たちは、両親に夜勤をされているのだ、ちょっと変わった言い方がここに出てきます。両親というのは人間の心ですから、それに夜勤なんか普通押せません。あくまでこれは物の例え、比喩として語られている言葉です。夜勤というのは何か、これは広い野原で牛や羊やヤギみたいな、動物を放牧する場合にです。他の人たちの、動物の群れもみんな放牧されますから、野原で混ざり合ってしまうことがあるわけです。で、その時にたとえ混ざり合ったとしても、後で分かるように家畜の脇腹のところにです、その家畜の所有者の名前を焼き付けている、それが焼き印です。で、パウロやテモテが生きていた時代には、家畜たちにはもちろんそういう焼き印がありましたけど、それだけじゃなくて、実は額のところに夜勤をされている人間が実際に生きてたんです。それはどういう人たちか、奴隷とされている人たちです。奴隷たちはたとえ主人のもとを逃げ出しても、その人が奴隷だということが分かるように、そして誰の奴隷だということが分かるように、奴隷の主人の名前が額のところに入れ墨されたり夜勤されたりしているわけです。ここではそういう実際の奴隷たちの姿が、比喩に使われているわけです。偽りの教師たちが両親に夜勤されているということは、この人たちが実は惑わす霊や悪霊どもの所有物にされているということです。そして実は奴隷となってしまった人たちというのは、これはただその自分に主人がいるというだけじゃなくて、実は奴隷であるために、その人の在り方や考え方において奴隷じゃない人たちと全く違ってくるところが出てくるものなんです。どういうことか、奴隷はです、自分の意思で行動するのではなくて、24時間主人の意のままに行動するということになりますから、自分自身の頭で考えることをしなくなるんです。自分が考えて行動したら、それは主人の意に沿わないことがありますから、だから自分の意思を持つということを極度に恐れます。主人に従って主人から悪く言われないようにしなきゃいけない、そのことだけを考えるようになります。結婚はダメ、ある種の食物もダメっていうこともです、それがどうしてかって自分の頭で考えるんじゃなくて、鵜呑みにして行動するようになるんです。だけどパウロはここで語ります。そういうふうに言ってある食物を制限する人がいるけど、しかし食べ物ってのはもともとは、これは信仰を持っている人にとっては神様からいただいたものだと感謝していただいて、体を養っていくものだ、そういうふうにここで語ります。パウロはここで結婚については特に語りません。おそらくパウロが独身だったので、自分がしたこともない結婚の事柄を人々に下り顔で語ることを控えたためと思われます。でももしもです、パウロがここで結婚や性の事柄について口を開いたなら、おそらく今日のところで食物について言ってるのと似たようなことを語っただろうと思います。すなわち結婚相手、自分の配偶者も信仰を与えられ、キリストの救いの真理を認識している人にとっては感謝してこれを受けるべき相手なんだ。ただ情欲の吐け口として一緒にいるとか、家と家とのつながりのために夫婦であるというのじゃなくて、始まりはどんな出会いか分かりませんけど、しかしどんな形であれ、その相手を神様が与えてくださった大切なパートナーであり、あるいは自分より優れているベターハーフというふうに考えていく、そうやって仕えていくことが大切だ。おそらくパウロだったらそう言っただろうと思います。ただ実際の結婚生活においては、男性であれ女性であれ、お互いに天使じゃありませんから、その生活の中ではいろいろな困難な事情が持ち上がってくるに違いないわけです。パウロ自身は独身であって、そういう一つ一つの悩みを自分で経験して知っているわけではないので、自重して結婚の事柄にはあえて触れていないのだろうと思われます。しかしです、ここで大事なことというのは、こういう性の事柄や食の事柄について、 その、禁欲を教え、しかも奴隷みたいに、分別も節操も金繰り捨ててただ従うということを求める、その教師たちの在り方が信仰との関係で語られているということがとても大事なことです。パウロは明らかにです、こういうふうな教師になろうと思っている人たちがエフェソ教会の中に潜んでいる、あるいはエフェソ教会の周りに潜んでいるということを知っていて、テモテに警戒するようにって教えてるんです。でも、じゃあなんでパウロはこういうあり方に特に警戒するようにって言ったんでしょうか。それはです、こういう禁欲を教える人たちっていうのは、性や食事の面での人間の弱さ、醜さを感じて悲しんでいる人たちの心に取り入って、いかにも禁欲することが救いそのものであるかのように語ったからに他ならないんです。元気な人であればあんまりこういう言葉に惑わされないんですが、人間の惨めさを感じて悲しんでいる人たちや、もうつくづく人間に幻滅しているような人たちに対しては、禁欲的な生活っていうのはいかにもそこに救いがあるかのように思わせてしまう、そういうところがあるんです。しかしです、性的な禁欲であれ、あるいは食事についての禁欲であれ、そういうことというのは、少し突き放して考えるならば、これは結局は人間の行いに他なりません。自分が自分の手でやっていること、そこに救いがある、自分で救われているような気分を自分の手で作り出そうとする営みっていうのは、結局最後には破れてしまうことになるんです。私たちの人生に起こる一つ一つの出来事、それはみんな神様が支配している中で起こっていることです。神様が備えてくださっている、その中で私たちの人生のいろんな出来事って起こってくるんです。そしてそれは時に私たちの予想や思いを超えることだってありますけれども、本当にこれは神様が私のために与えてくださるのだ、そう信じて感謝して受けるならば、人生の出会いっていうのはきっといいものなんです。たとえ一時はとっても困難なこと、あるいは困ったことっていうのがあるとしても、しかし神様はそういう経験を私たちに与えて何かを教えようとしている。そして本当に私たちが後から振り返ると、あのことを経験してなかったら自分はこんなふうにならなかった、そういうものとして神様が一つ一つの出会いを与えてくださっているんです。そしてしかし、そういう神様が私たちの上におられるのだ、どんな時もこの私に与えるいろんな出来事というのを神様が愛を持って慈しみのもとに行ってくださっているのだということを私たちに知らせるのは何なのか、それは主イエスキリストの福音なんです。私たちが自分でです、自分の頭の中で、きっと神様はこの私にいいことしてくださるに違いないって、そう自分の心で強く思い込もうとしたって、私たちは嫌なことは嫌なんです。自分が苦手だと思ったらどうしてもそれは乗り越えられないって思う時があります。それなのに神様がこの私を愛してくださるんだなんて言えなくなる時があります。しかし神様は私たちにそういう噂があることをご存知で、最愛の一人をこの世に送ってくださって、解剖家から十字架までの最も低い道をたどらせてくださってるんです。イエス様が本当に人間的に見たらです、誰よりもつらい道を歩きながら、しかし神様に信頼をして歩まれた。最後にはイエス様は敵の手に捕らえられて、そして形だけのいい加減な裁判をされて、濡れ衣を着せられて、無実の罪で殺されてしまいます。本当に人間的に見たら気の毒な一生を終えた。しかしそういうイエス様が本当にそれでも神様に信頼していたことは正しいのだということが、3日目のよみがえりの出来事を通して示されているんです。復活したイエス様が逃げ去った弟子たち一人一人のもとを訪れて、私は間違いなく生きているんだから、あなたは神様に信頼して生きていいのだとおっしゃってくださる。私たちはそういう福音を聞かされているんです。テモテはそういう福音を伝えて、エフェソ教会の人たちの信仰を励ますように、そしてみんながイエス様から離れないで生活できるように配慮するように、そういうふうに 頼まれているわけです。私たちの救いっていうのは自分の行いによって、自分のありようによって何か清らかなものを作り出したり、自分で自分を救う、そういうようなものではないのだろうと思います。そういうことをやろうとして一時は何か自分が少し清らかになったように思い違いすることあるかもしれませんが、しかし私たち自身はどうしたっていろいろな破れを抱えているところがあるんです。自分で自分を救おうとしたら救えないんです。でもそんな私たちのために神様が今日も私たちを覚えて慈しみ与えてくださっている。私たちはいろんな破れを抱えてますけれど、その破れを抱えたものとして、いろんな問題を抱え、なかなかままならない自分自身を抱えたものとして、それでも今日を生きて神様が与えてくださる将来に向かって歩んでっていいんです。手も手はそういう福音をエフェソ教会の人たちに伝えるようにここにパウロから語られています。パウロは教会の中には人間の弱さに乗じていろいろと福音じゃないもので人間の救いを語る人たちが出てくるかもしれないけれども、そしてそれに心を惹かれてしまって信仰から外れていってしまう人も出てくるかもしれないけれども、しかしあなたはイエス様から、イエス様を通して与えられている神様からの救いを述べ伝えるのだ、そのことを信じて生きるのだ、たとえ体が動かなくなり、そしてそれどころか心も衰えていろんなことを考えたり思ったりすることが億劫になるとしても、それでもあなたはそういう姿のままで神様から本当に真剣に受け止められ生かされている命を生かす歩んでいる、そういうものとして教会に覚えられ生きていくのだ、そういう生活を手も手をあなたはこの教会の人たちに告げ知らせなさい、そう語っています。私たち自身はそういう福音を聞かされ御言葉を聞いて、そして感謝して祈る生活の中で教会の群れとして清められ、また一人一人の信徒もいよいよ神様のものとして確かなものとされていきます。私たちはそういう仕方で聖なるものとされていく、私たちの教会の歩みも、そしてまたここに集う私たち自身の歩みも、そんな風にされていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様が十字架におかかりになり、お亡くなりになり、そして三日目に復活をして、すっかり気落ちしている弟子たちを一人一人訪れてくださり、そこにある信仰を励まして、もう一度よみがえりのイエス様を信じて生きるものとしてくださり、教会が建てられ私たちの時代にまで持ち運ばれてきています。私たちは今イエス様が天に昇られた後の時代を歩んでいますけれども、しかし今私たちに対してあなたは教会を通し、また聖霊を通してイエス様が私たちといつも共にいてくださり、あなたの慈しみのもとに私たちが持ち運ばれているのだと繰り返し聞かせてくださいます。どうか私たちがそのようなあなたの恵みのもとにある、そういう生活を生きていることを覚えることが許されますように、そしてどうか私たち自身が本当に弱さや心細さを覚え破れを感じてしまうときにも、あなたがそれでもその弱い傷ついている私たちをここで生きていいのだと招いてくださっている、その招きに聞くことができますように、あなたが支えてくださる、その支えの上に立てられて私たちが今ここで自分に何ができるか、また何をして歩むのがいいのかを考えることのできる幸いなものとしてくださいますようにお願いいたします。あなたは私たち一人一人にそれぞれの人生を与え、またそれぞれの役割をお与えくださいます。どうか私たちにそれぞれに与えられている生活に向かって、あなたの慰めのもと私たちが歩んでいくことができますように、今日それぞれの場所で生活を与えられ歩んでいる兄弟姉妹方をどうかあなたが顧みてくださいますように、その一人一人の生活をどうぞあなたが祝福し、たとえ困難の中に置かれていてもイエス様が共にいてくださる平安のもとに持ち運んでくださいますようにお願いいたします。 そしてどうぞ私たちがあなたに確かにされる生活を歩むことを通して、あなたの慈しみがこの世界の上に確かに置かれており、そして私たちはそこに導かれて共に生きるものとされていることを表していくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。